おはようございます。それでは賛美をしていきたいと思います。私のようにを賛美します。タンタンタンタンタンタンタン3、はい。私のように小さな子でも真心込めて主を讃えれば主の御心にかなうでしょうか。感謝します。感謝します。感謝します。神様。天の父なる神様、ありがとうございます。この新しい朝、あなたが恵みを豊かに注いでくださり、私たちを強め、満たし、また導きを与えて、今日一日過ごさせていただけることを感謝します。この時間、よく聞き、悟ることができるように、聖霊様、助けてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日は黙示録12章7節から12節です。ではお読みいたします。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれているもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ天とそこに住む者たちを喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。アーメン。はい。では先に今日の内容をまとめます。天で戦いが起こり、悪魔とその手下たちは御使いたちに勝つことができず、地に投げ落とされました。私たちを告発する者は投げ落とされ、キリストの権威が現れました。悪魔は自分の時が短いことを知り、激しく憤っています。それでは主からの示しを求めてもう一度読みながら書き記していきましょう。では最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。7節ですけれども、御使いたちがサタンと戦ってくださるということを教えられました。そして彼らはサタンに勝ったというところです。もう一つ、11節で、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝ったと書いてあって、イエス様の血潮と、あと証を通して私たちもサタンに打ち勝つことができるんだなということを思いました。
はい、7節から10節と12節のところで、悪魔はもうすでにその天使たちに敗れている、そしてこの地に投げ落とされて、もう自分の時は短いということを悪魔自身も知っている、そういう存在であるということを教えられました。ですけれども、10節を見ると、日夜神の民を告発し訴えているものっていうのがサタンでもあるなということを思わされました。あと11節のところで、兄弟たちが子羊イエス様の血潮と また自分の証の言葉のように言うに打ち勝ったというところ、個人的な戦いの勝利も与えられているというところ、まあ、そのための秘訣が書かれてありますけれども、そのことも示されました。以上です。
はい、今日は特に11節、この勝利というのが子羊の血使用と、そしてまた証人の言葉によると、この証人として立つことによるのだということについて今日は黙想しています。以上です。
はい、私は天という言葉と地という言葉に特に目が止まりました。7節においては、天に戦いが起こって、あるいは天にはもはや彼らのいる場所がなくなったという言い方があって、サタンは地に投げ落とされたと9節に書いてあります。そして12節は、天とそこに住む者たちを喜べと。私たちが本当に天に属する全き者になっている時に勝利が与えられるけれど、私たちの肉に属する古い性質と関わり合いがあるこの地、世と地に属するならば、悪魔のさまざまな惑わしや攻撃やそういったものによって倒されてしまうということではないかと思いました。そして10節のところで、今や私たちの神の救い、力、王国と神のキリストの権威が現れた。本当にイエス様が十字架にかかってくださって、創世記の3章15節にあるように、悪魔の頭を打ち砕いてくださったということから、新しい私たちの勝利への道が開かれたということを教えられます。また11節の後半のところで、その兄弟たちの生き方ですけれど、彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。徹底した悪魔と戦う信仰、これがとっても大切だなというふうに教えられました。以上です。
はい、それではさらに深く黙想していきましょう。御言葉を黙想して、そこにある三位一体の神様はどのようなお方か、また罪について約束、命令、模範など御言葉を深く探る時間を持っていきます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は7節と11節を通して、勝利の秘訣は祈りである、これは霊的な戦いであるということを教えられました。天においてはミカエルたちが、地上においては私たちを通してサタンに勝利し、私たちは大胆に御言葉を語り明かしするだけではなくて、天使たちを動員する力も必要だなということを思いました。イエス様がくださるその権威を持って祈りつつ、霊的戦いに勝利していくべきなんだなということを思いました。
はい、11節を通して、私たちが悪魔に誓っていくために、イエス様の父親の力、権威と、また自分たちのこの証しの言葉、信仰告白、言葉に発して宣言していくということ、また自分の命を惜しまずに死に至るまでも忠実であるという、そういうのようなきっぱりとした態度というものが必要であるということを教えられました。以上です。
私も巫女について11節から、この十字架の血潮によって勝利を与えてくださった方であるということ、またこのイエス様の救いを受けたその証によって悪魔に勝利して立っていくことができる、主からの恵みをしっかりと掴んで、恵みによってのみこの霊的な戦いに勝利していくことができるということを思いました。また模範としてですが、同じく11節から、この命を惜しまないことというのが、なんというかこう中途半端に生きることを諦めてしまうような、何かやることを諦めてしまうような、そういうことではなくて、持てるすべてを持って主に仕えていくことだなということを語られています。一切の妥協なく、自分の与えられたいただいたすべてを尽くし生きることが、本当に命をかけて生きていくことだなということを語られています。以上です。
はい、天のお父様はどういうお方であるか、10節、道と教訓ということで、御子イエス様を天から地に下して、すべての罪の贖いを成し遂げてくださったことによって、神の救い、神の力、神の王国、神のキリストの権威 を表してくださったお方です。これによって日夜私たちクリスチャンを見舞いで訴え、そしってきたサタンとその使いは地に投げ落とされました。教訓として11節、12節、天に属する者、天を住まいとするクリスチャンには圧倒的な喜びと勝利があり、その力は十字架の血潮と自分たちの信仰告白にあります。またサタンに勝利するには、自分の命を惜しまない生き方、肉を十字架に安全につけて、自分を捨てて生きる、キリストのために生きる生き方にあるということです。
はい、私は9節と10節のところから、悪魔はどのようなものかを教えていただきました。悪魔は惑わすものであり、また、告発するものであると記されていること、惑わすためにいるものだということ、真理を見えなくして、富、また名声などを通して全世界を惑わしている。そして惑わしながらも、そこに陥っている人々を告発する、そういったものだなと思いました。またそれに対して、10節、12節から教えられたこととして、神の救いと力と王国と、そしてキリストの権威のもとに生きる者には、この悪魔の惑わしも告発も全く関係のない、まあ、それに対する勝利者とすでにされていることを教えられました。天とそこに住む者たちには、もはやそういった力が及ばないということを教えられました。はい。ではさらに深く自分自身の適応のために祈っていきましょう。聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はサタンに打ち勝つために11節から自分の命を惜しまない、その献身の思いが大事だということを教えられています。昨日は学びが夜にあったんですけれども、ちょっと疲れていてキャンセルしようかなと思ったんですが、相手の方がとてもやる気だったので、自分も頑張んなきゃいけないなと思って、ちょっと嫌々ながら始めましたが、でもやっていくうちにとても楽しくなりました。まあ、本当に献身の思いが私には足りなかったなと、今振り返ってみると思って悔い改めました。
はい、私は証の言葉のゆえに言うに打ち方とあるんですけれども、この私が語る言葉、最近はちょっと否定的な言葉とつまずきを与えるような言葉が多かったんじゃないかなということを反省させられて、悪魔に用いられないように、今日は男性たちの集いがありますけれども、その中でも証の言葉を語ることができるように唇を清めたいと思います。以上です。
私も今日もいくつかやるべきことがあり、また明日の礼拝のために一つ一つ備えていかなければならないことがあるんですけれども、一つ一つのことをしっかり誠実にやっていくことができるように本当に祈って備えていかなきゃいけないなと思いました。どうしてもこう先送りに、いくつか先送りにしているようなことを一つ一つ主が与えてくださっている理由をしっかり誠実にしていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近働き中心になっておりまして、自分が体を動かさないといろいろ支障が出るんですけれど、運動やストレッチを怠り、疲れが慢性化してねばならないというモードに入っていることをもう一回確認することができました。疲れ切るとその後は何もできなくなり悪循環に陥っている。今日は11節のように十字架の血潮を携えて主の懐、至聖所に入って全てのことを祈りを持ってさせていただこうと、方向転換をさせていただこうと思いました。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。もう一たび私たちに献身の思いを与えてくださり、またどのように生きていくべきなのか、主が示してくださり、ありがとうございます。神様、適応したことを聖霊様が導いてくださって、そのように生きていくことができますように助けてください。 心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。